ではいつものように大きな声で明るく挨拶をいたしましょう。では続いてお願いします。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございました。今日のタイトルは作品は作者を表すです。で、私は子供の時から工作が大好きでした。模型飛行機作ったり、モーターや乾電池を持ってきて、作るとかですね、もうそういうことが大好きでした。で、中学校2年からセブンス・デイ・アドベンチスト教会の学校、日本産育学院中学校の2年生に編入しました。で、さて、その学校ではですね、木工というクラスがあったんです。これも授業の科目の一つですね。で、その大工仕事をする木工というクラスがありました。で、全員が同じ木工のセットの道具を買って、で、そしてですね、いろんなものを作るわけです。で、私はその科目が非常に好きでした。で、それで、腕がこうどんどん上がっていったわけです。で、自分で言うと変なんですけども、中学3年の時に、タンスを作りました。で、さて、今度は高校に、上がってからですね、産育学院では、高校生大学生全員に、労作教育というのがあって、その労働をしなくてはならないわけです。で、どこかの労働部門に属して、そこで、教えられながら、作業をして、で、その大工仕事をしていくわけですね。で、さて、高校3年間大学4年間ですから7年間その木工部で働いてですね、木工の技術が身についたということは非常に感謝です。で、さて、中学の終わりの頃ですね、その労働の木工部の主任である明治生まれの先生が私のところに来たわけです。で、あなた木工好きかってわけですね。もう大好きですと。じゃあ木工部に来なさいというわけでですね、中学3年の時に高校から木工部に来るようにという、スカウトがあったわけです。で、さて、大学の3年生と4年生の時に高校生と中学生に、木工を教えることになりました。これは授業としてですね。で、中学生高校生が、木工の道具を1セット買ってですね、で、それに私が教師として教えるわけです。で、さて、それを2年間やってですね、もう今日のタイトルですね、本当にあれを強く感じましたね。作品は作者を表す。もう作品を見たら作者がわかるわけです。あ、この人はこうこうこういう人だなというのがですね、例えば、設計図を書いてもらいます。で、その設計図を見てですね、この人はもう全然これに時間をかけていないと、もうただ宿題をもう出すって、そのことだけしかやっていないなと、もう時間もかけてない、心も全然こもっていないと。で、ある設計図を見ますとですね、直角ということになってるわけです。でも、そこは全然図面では直角になっていないと。で、それでですね、もう素晴らしい設計図が出てきてですね、設計図は素晴らしい、作品はこれと同じようにできるかなと思う場合もあったわけです。さて、いよいよですね、制作に取り掛かるわけですけれども、ある学生はですね、先生、ここはどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですかと、もうしつこく聞くわけです。でも、こっちは心の中ですね、そんなこと自分で考えろとこう言いたくなるような時もあるわけですね。さて、ある学生は早いんですよ。もうさささささと作っていくんです。で、見ますと作品は非常に雑にできているんです。で、ある学生はもう丁寧に丁寧に丁寧に作るんです。でも、時間的に他の学生についていけないと、もう遅れてしまう。さて、学期末にいよいよ採点をするわけです。で、これが作品だとしますね。で、ここはこう90度になっていないといけないわけでしょ。で、それでこう差し金をポッとか当てますね。ただもうカタカタカタって動いたらですね、あ、これは、角度がちょっと正確ではないなと。で、ここが例えばですね、55センチだとします。で、メジャースッと当ててですね、あ、2ミリ足りないとかですね。で、そして塗装はどうか、カンナのかけ方はどうか。で、それを見てこう採点していく、採点するわけですけれども、みんな同じ道具を使ったんですよ。セットで同じ道具を買ったんですからね。で、同じ材料を新学期に与えられたわけです。これで作ってくださいというふうにね。同じ川越から教えられたわけです。ここまでは全部一緒ですよ。でも、できてくる作品は全部違います。もう同じ作品ができてくるっていうのはないんですね。一人の人が3つ作れば同じのができてくるっていうのはありますけどね。一人が作って20人で作ればですね、もう20の作品が出てくるわけですね。もう作品は見事に作者を表していますね。で、さて、この作品は作者を表すっていうのは これは何も木工だけじゃないわけです。もう何でもそうですよ。手芸、洋裁、絵画、音楽、料理、何でもそうですね。同じ材料でですね、じゃあ野菜サラダ作ってください、仕上がった味は全部違うでしょうね。同じ材料を使ったのにどうしてこんなに違う、いやそれ作った人が違うからっていうふうになってきますね。で、聖書の中にこのような言葉があります。ヘブル人への手紙3章、3章の4節、家はすべて誰かによって作られるものであるが、すべてのものを作られた方は神である。で、聖書は家はすべて誰かによって作られるものっていうふうに言ってるわけです。材料が集まって自然に家が建ちましたって、そんな家どこにもないわけです。もうこれは必ず、作った人がいるわけですね。で、ここでですね、すべてのものを作られた方は神である、このすべてのものっていうのは、これは、材料のことです。材料というか自然界のことですね。例えばこう自然に草ができてくる、自然に鳥ができてくる、で自然に魚ができてくるって、もうこんなことはないってわけですね。で、そしてその自然界を作ったのは神ですよというふうに、聖書は言うわけです。で、さてですね、自然を神様が作られたのであるならば、作品を見れば作者が現れているわけです。で、今日ですね、あの花を見たんです。名前が書いてありました。これサッカーだったらちょっとまずいと思いました。あれイエローカードっていうそうです。あれはサッカーでパッとイエローカード出されたんですけどもね、あれよく見ますとね、もう本当にやっぱよくできていますよね。沖縄の海洋博の、会場の近くにですね、植物園があります。で、その植物園の中にですね、一年中蘭の花が咲いてますよ。もういろんな種類がですね、で、私もゆっくり写真を撮ろうと思ってですね、まあ、ある時もうずっとその蘭の花を、撮っていったんですね。作品をよく見ますと作者が見えてきます。自然界を見た方がいいですね。私あの、写真が好きなんですけども、もうこの目というのは本当によくできてるわけです。もう最新式の一眼レフでもですね、人間の目にはまだかなわないですよね。で、この手ですけども、手がいろんなことをするわけです。で、私の友人で視覚障害者の方がいます。で、それでですね、展示の聖書ですね、このバーッとすると朗読しますよ。そのスッと動かすだけでね、もうそれ読んでいくわけです。で、賛美歌ナンバーを歌いましょう、スーッとそれで歌っていきますね。もうその、なんて言いますか、皮膚のこと、神経のこと、脳のこと、これも本当にすごくできていますね。太陽系は太陽の方から水金地火木天海冥というふうに言いますね。で、地球がですね、水金地3番目ですけどね、これが2番目にあったらどうなるかですね。水星の場所にもし地球があったらどうなるか、もうこれ表面温度が熱すぎて人間生きていけないわけですよ。ちょうどいいところにあるんですね。ある人はこれは偶然と考えます。でも聖書はですね、神様が作ったんだと、人間が生きていけるように一番良いところに置かれたっていうわけですね。空気中の酸素の割合は、まあ、普通 20% っていうふうに言われています。この 20% がよくてできているんですよ。エベレスト山の頂上並みの酸素しかこの平地になかったとしますね。これも大変ですね。赤ちゃんが生まれますとパッと酸素を吸わせないといけないわけです。で、それでですね、そのまま一生吸わないといけないわけですね。5人家族だったとします。みんなが24時間酸素ボンベを背負ってですね、酸素を吸っていたらですね、これはもう我々の給料、5人家族だったら1週間なんか持たないでしょうね。あの登山する時の酸素ってものすごく高いわけですよね。これ我々今ただですよ。これはで、酸素は多かったらいいか、これ多かったらまた困るんですよ。20% じゃなくてはるかに多いとしますね。で、どういうふうに困るか、もう燃えて燃えてですよ。ものすごく燃えるわけです。例えば、東京の23区で火事があったとしますね。もう消せないですよ。もう東京は全滅するというほど燃えます。メキシコシティで勝ってオリンピックがありました。で、あそこは高地なんですよね。高いわけです。で、酸素が薄いと。で、平地で練習している人が高地に行ったら酸素が薄いから気道が下がるわけです。というわけで、あの時から高地訓練、高地訓練というところで高いところで練習するようになったわけです。 この前のシドニーのオリンピック、高橋尚子さんがアメリカの高いところでね、ザーッとそのトレーニングしていって、でそして、シドニーに、行ったわけですね。メキシコシティは海抜が高いのでですね、大火にならないそうですよ、あそこは。どうしてか。消火の方が追いつくわけです。火事にはなるけど、大火にはならないと。消火が追いつく。酸素が少ない。燃え方が、少ないということですね。まあ、うちに、息子が2人いるんですけども、その出産の時にはまだですね、夫が妻に付き添うという、そういう時代ではありませんでした。で、今若い人でですね、その、出産の時に、主人がこう付き添うという場合がありますね、どうするんでしょうかね。例えばこう手を握ってんですよ、頑張って頑張って、しっかり、もうすぐ生まれるんだよ、愛してるよとかですね、なんか言ってこう励ますんだと思いますけれども、私の友人でその出産に立ち会った人がですね、感動したって言ってました。もう人間が誕生するってのはこれもすごいことだ、もうあれを見て私感動しましたよって言ってました。で、考えてみますとですね、その母体にいるときは羊水の中にいるわけでしょ。羊水ですよ、水の中ですよ、魚みたいなもんですよ。これが水のないところに出てきて空気を吸って生きるようになる。この切り替えが失敗したら死んでしまうわけですよね。で、その出産するときにそれがそのオートマチックにパッとこう切り替えられるわけですよ。で、みんな切り替え成功したから今ここで生きてるわけですよ。あれ失敗してたらですね、もうあの時に死んでるわけですよね。まあ、人体は本当にそのよくできているわけです。作品を見てください。まあ、いよいよですね、日本も、ベートーベンの大工だ、ヘンデルのメサイアだというシーズンになったわけです。で、その大工は偉大だ、メサイアは偉大だという人がいますけども、よく考えていますね。作品が偉大だということは、これは作者が偉大ということなんですね。ベートーベンが偉大、ヘンデルが偉大だということですね。で、その人間が作ったものではなく、神様が作られたその自然界を見て、神様という方は偉大だということを、お知りになってください。